お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月27日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから北田和代がお送りいたします。連邦政府は過去30年間で最大の雇用サービス改革と呼ぶ施策を発表しました。アマンダ・リシュワース雇用労使関係担当相によると、現行のオーストラリアの雇用制度ではその網の目から漏れてしまう人が多すぎるとしています。この改革内容として、リシュワース氏は求職者向けの新たな3段階のシステムを提示しました。しかし、福祉団体や雇用支援団体は政府の雇用改革は不十分だと指摘しています。その上で、相互義務制度の抜本的な見直しを求めています。現在の相互義務制度は広範囲で批判されています。連邦オンブズマンの2つの報告書でも、給食要件を満たせなかったことを理由に多くの人の福祉給付が停止された措置は違法であった可能性があるとの指摘がなされています。ウエストパック銀行は、経済的に困窮している顧客に対して適切な対応を取らなかったとして、重大な過失行為により2600万ドルの罰金を課されました。連邦裁判所のティモシー・マッケボイ判事は、ウエストパック銀行の行為は意図的なものではなかったものの、多くの経済的に弱い立場にある顧客に影響を与え、長期間にわたりそれが続いていたと判断しました。昨年12月14日に発生したボンダイビーチのテロ攻撃に至るまでの情報収集及び法執行機関の対応を調査している反ユダヤ主義及び社会的結束に関するロイヤルコミッションにおいて、ニューサウスウェールズ州警察の上級幹部の行動が検証されました。ロイヤルコミッションによると、ボンダイでのテロ攻撃当時、オーストラリア保安情報機構 ACO は、人混みや宗教行事に対するテロの脅威レベルはプロバブル、十分にあり得ると報告していたものの、その時点では具体的な計画は特定されていなかったとしています。オーストラリア統計局の最新データによると、オーストラリアのインフレ率は3年ぶりの高水準を記録した後、鈍化していることが示されました。4月の年間インフレ率は3月の 4.6% から 4.2% に低下しています。オーストラリアでは、オールイン、全員参加をテーマに全国和解週間が祝われています。これはこの国の歴史における2つの重要な節目、すなわち1967年の国民投票の成功と最高裁判所のマボ判決を記念するものです。以上、5月27日のニュースフラッシュでした。なお、毎日のニュースをお聞きになりたい方は、 SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。